理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第234回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで234回です。
234どくない？
ちょっとだけですね、
しんどいですか？
しんどくて収録がいつもの時から遅れているんですが、
すいません。
この収録、新しいというか今日、
はい、
中性子星の合体というか衝突というかによる重力波の、観測というニュースが入ってきました。
というと中性子星が合体ぶつかったっていうのが、まあ、その何光年か先で起きた光起きた現象が届いたってことですか？
そうで、実際にね、その現象が観測されたのは今年の8月17日なんですよ。で、重力波はねノーベル賞を取りましたっていうのでも話題になっていて、重力波が、どうやってこう観測されたかっていうのは過去のこの番組で一回解説をしてると思うのでそっちを聞いていただくとして、今日入ってきたニュースのすごく大きい意義があって、もともとね、重力波っていうのはなかなか観測ができませんでした。観測する機器を作るのが大変だったりとか精度がなかなか上がらなかったりというのがあったんですが、LIGO っていう重力波観測の装置ができたり、ヨーロッパでも重力波の観測が始まって、で、もともとね中性子星の合体みたいなものを観測できるんじゃないかと思って始めたら、なんとブラックホールが、2つこうくっつくっていうのを見つけちゃったっていう話をしたと思うんですよ。で、それで、
これはびっくり。
そうそう。で、それで、ノーベル賞を受賞したんですが、重力波は、理屈ではあったけど、本当に観測できたよっていうので、ノーベル賞をもらっただけでなく、今回、中性子星が合体したっていうのは、ブラックホールが合体したのといくつか違うところがあるのね。
ほう。
ブラックホールが合体したのは実は、光というか電波はほとんどわからないし、なんていうのかな、ブラックホールってもともと見えないからブラックホールなわけで、それが2つ合体したっていうのは重力波は届くんだけれども、その他の天文現象はなかなか観測ができないんですよ、
まあ全部吸い込まれて外に出ないっていうようなものですもんね。
で、もちろん重力波が出るんだからエネルギーは出たんだけど、中性子星はそれと比べてね、星が見えるはず、で合体すると大きいエネルギーができて、これまでも、新しい元素っていうのが中性子星が、ぶつかってできたんじゃないかとか、あとは超新星爆発でできたんじゃないかっていう話があって、普通にね、太陽みたいな構成が、一生を終えるとだんだんこう縮んでいったりして、その過程で、太陽がね、燃えてるというか核融合してる時には水素がヘリウムになるんですけど、そういった、どんどん縮んでいく過程で、いろんな元素がその中で作られていくんですが、鉄の、原子量のものまでしかできないと言われてるのね。
限界があるわけですね。
そう、
な
んだけど超新星爆発をしたり中性星がくっついて大きいエネルギーがドーンって出ると、そこで、鉄よりも重い元素っていうのがそこでやっとできるんじゃないか っていうふうに言われていて、てか、予想をされたり、予測されたりしていたんですよ。
じゃあ、まあ、周期表にある、鉄以上の元素っていうのは、うん、過去の中性子星同士の合体の時にできてるものなんですか？
とか、超新星爆発の時にできただろうと言われているんですね。
あ、じゃあ、いずれにしても、そういうちょっと特殊なイベントの時に作られるもので、普段の星のいわゆる一生って言われているものでできるものではなさそうなんですね。
恒星の普通の、うん、だんだんこう縮んでいくっていうのでは、それ鉄よりも重い元素できないんじゃないかと。で、世界中というか宇宙にはね、皆さんも知っている通り、
うん、
金や銀や、
うん、
いろんなものがありますけれども、
はい。
そういうものは、こういった、ね、特殊イベントというか、
うん、
でできるんじゃないかと言われていて、当初から、
はい。はい、
中性子星がくっついて重力波がやってきたら、
うん、
そっちを観測すると、
うん、
星がね、大きいエネルギーを放出しているところが観測できるんじゃないかって言われてたの。
はい。
とはいえ、これまで見つかったのって、ずっとブラックホールが、くっつくものが3例かな ?4 例かな見つかって、今年の8月、17日に観測された重力波っていうのが、
はい、
中性子星同士が合体したもので、生み出された重力波だったっぽい。
おー、じゃあ、まあ、その当然観測してもそれを解析して初めてどういったものかが分かるのが、今までのものとはちょっと違うぞっていうことで、よくよく調べてみたら中性子星の合体っぽいってことですね。
で、
うん、
何がすごいかっていうと、中性子星の合体が、うん、重力波望遠鏡で捉えられただけではなくて、
はあ、
こっちの方に、中性子星の合体があったらしいぞっていう情報を得てですね、あっちこっちの世界中の電波望遠鏡とかがそっちを観測してですね、どの天体が、またはそのすごく狭い範囲の天体が中性子星合体をしたというのが突き止められて、電波の観測だとか、そういうのを追っかけでできたんですよ。
おお、なるほど。
そう。
じゃあ、一番初めに重力波を観測した時点では、まだ、確定ではないけど、一応でも中性子星の合体っぽいぞっていう情報を、が世界に広がったわけですね。
そう。
で、そしたらみんなが、まあ、じゃあそっちの方を調べてみようぜって言って、一斉にそっちを調べたわけですね。
そう。で、なおかつそこで、うん、それらしいものが見つかって、
うん。
そこで、さっき言った鉄よりも重い元素ができてるんじゃないかと思われる、
うん、
ことも観測され、
そう。
っていうような、ことが、一連のことが起こりましたっていう報告が今日のニュースで出ていて。
で、
まあ、ポイントはね、新しいことが見つかったっていうのもそうなんですけど、
うん、
今までの、こう、鉄よりも重い元素がどうやってできるのかっていう理論を、観測で裏付けることができるんじゃないか。
そう。
っていう話やら、
うん、
あと、今までは重力波の、望遠鏡っていうのは重力波が来たよんっていうのが分かって、
うん、
あ、こんな大きいことが起こるんだねっていうことが分かっていたんだけども、
はい、
これからは、中性子の、中性子星が合体するとか、ブラックホールが合体するとか、もしかしたら、超新星爆発みたいなもので、すごく大きいものが起こった時にも、微弱な重力波が出たりすると、一斉にそっちを見ろ。っていう風に世界中で観測ができるっていう、
はい、
ある意味新しい観測方法が確立された、または確立されつつあるというのがすごいことで、重力波天文学っていう、なんていうかな、机の上だけじゃなくて実際に観測をする重力波天文学っていうのが、できる現場に立ち会ってるんじゃないかっていうのがそういうことなんですよね。なのですよ。
うん。うん。
ということでですね、そんなことが今日ニュースになっていて、これも、本当の収録日に収録ができなかったおかげっていうことで。
え？あ、そう。あ、じゃあ、私寝ちゃってよかったって感じ？
まあまあ、ちょっと、疲れが溜まっていて遅れたとはいえ、まあ、ひょうたんからコマという感じかなと思っています。
え、コマ回せます？
ひょうたんからコマは将棋のコマだからね。
え？
ということでですね、今日の本編は、
そうなんだ。
この前のメールでこうメモリーの話をしたと思うんですけれども、
はい、キャッツの歌ですよね。
はい、違います。
あ、そうですか。
コンピューターのメモリーで、はい、もうちょっと前に、ドリーム、ヒドゥンフィギュアズっていう映画の話をして、はい、その時にも計算機の話が出てきたんで、ちょっと計算機の話をしてみようかなと思います。
はい、計算機の話。
計算機というかコンピューターというか。
おー、はい、わかりました、はい。よろしくお願いします。
はい。
こんにちは、壮大プロジェクトのゆうなです。今回の壮大ブログは、とある大学のオープンキャンパスへ行ってきましたというお話です。とは言っても、私が大学へ通うわけではありません。その真の目的とは、この続きはぜひブログをお読みください。壮大プロジェクトのウェブサイトは、sonnai.com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今日はちょっと計算機の話をしようと思うんですけれども、
はい、
私が見た映画ヒドゥンフィギュアズっていうものでは、うん、1950年代から60年代かな、
はい、
で宇宙ロケットを設計するところで、たくさん計算が行われてたっていうのが、まあお話にの中のすごい重要なことなんですけれども、
はい。
その時には、コンピューターが映画の中ではね、まだ使われる前で、そういった計算は計算係っていうところに、任して、いろんな人が手と、あと、机の上にある計算機っていうのを使って計算をしてましたよと。映画の中には IBM っていう会社の大きいコンピューターが導入されますっていうエピソードが出てきます。
はい。
なんですけど、今皆さんがね、このポッドキャストを聞いている、パソコンだったり、スマホだったり、もしかしたら音楽プレイヤーかもしれないですけど、
はい。
そんな機械の中には、曲がりなりにもね、コンピューターといえる IC、素子、部品が入っていて、それが動くことで MP3 ファイルが再生されているんですけれども、
はい。
50年前
はい。
ぐらいは、そんなことができるなんて、まだ誰も思いついていなかった。で、そしてもっともっと前は、計算っていうのが、その電気を使ってできるっていうのは、頭では思いついても実際に動いてるっていうのがないっていう状態でしたと。さて、昔の人はどうやって計算していたでしょう。
昔の人はどうやって計算していた、うん、普通に紙に掛け算、割り算、引き算、足し算。
うん。で、
あ、そろばん。
あ、そうそうそうそう。で、江戸時代だと、
はい。
算儀って言って、そうなんですよ。細長い棒を並べて、筆算みたいなことをするっていうのをやる、まあ、テクニックがあって、
うん。
あとはソロ版があって、皆さんソロ版の説明はいるかな？桁ごとに数字がこう記録できるようになっている、玉があるやつね。
今ソロ版ってやんないんですか？学校で。
やんないんじゃないかな。ね。我々が小さい頃は先生用のバカでかいソロ版っていうのがあって。 黒板に磁石で貼り付けて、オリアンって動かしながら、
うんうん、そうそう、別にそれを実際使うわけじゃないけど、ちょこっとそろばんの授業あった気がしましたけど、
ありました。
もうないんですか？
ないんじゃないかな。
いや、そろばん結構いい音するんですよね。シャカシャカシャカって振ったり、パチパチパチってやったり。
そうそうそう。それは、
いい楽器ですよね。
それは振って楽器にするっていうのはね、皆さんやることですよね。うん
う
ん、
そうですよ。まず、一番初めの楽器。すごいいい音します、あれ。
あなたのお名前なんてのって言うんですよ。
え？
でですね。
え？え？
それは、まさにこう、ソロ版っていうのは、数字がね、記録できて、はい、それをこう人間のこう能力と掛け合わせてというか、を駆使して計算を効率的にやるっていう機械なんだけど、
はい。
よくよく考えると、ソロ版が計算してくれるっていうよりは、ソロ版は数字を覚えておいてくれて、ちっちゃい暗算を重ねていくことで、ソロ版の玉を動かして、最終的にソロ版のところに結果が残るっていうタイプの計算の仕方ね。
まあ、紙に数字をいちいち書いてやるんではなくって、玉の位置っていうので、まあ、ちょっと、デジタルっぽく？
デジタルっぽく？
デジタルっぽく玉の位置というもので数字を表して、計算をやっていくって感じですよね。
そうそう。なんだけど、
うん。
他にも計算に使う機械っていうのはあって、掛け算をしたり、
うん、
こう三角関数を求めたりするっていう時には、
うん、
あと、対数とか指数っていうのもあるんですけど、
うん、
表を使って、サインの難度はいくつっていうような大きい表があってですね、そういうのを使って効率化をすることができたり、あと掛け算とかは、あと対数とか指数は計算弱っていう、メモリがちょっと特殊なこうスケールがあって、それを組み合わせることで計算をしたりっていうのがありました。
おお。
で、ドリームっていうのに出てきた計算機では、
うん、それはもう計算機なんですか？
うん、四則演算で、キー、要は、1から0まで。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 のキーでパチパチパチって入れてかける、うん、数字を入れてイコールと押すと結果が出るっていうタイプで、多分ね、うん、機械式なのかな、中にはメカが入っていてガチャガチャガチャガチャって言って数字が出てくるっていうタイプで、
うん、あ、人ではないんですね、中に入ってるのは。
中にあってるのは人でもないし電子回路でもないっていう時代、
うん、じゃあ、イメージとしては、本当にソロ版みたいな感じで、ガチャガチャガチャと、その、位置が変わることによって数字が、答えが出るみたいな感じなんですか？
ね。
うん。
まず、計算の話をちょっとすると、
はい。
今、足し算をするとすると、ソロ版だと、8足す、うん、7っていうのをやろうと思うと、まず、ソロ版に、8っていうのをセットします。
はい。
で、7を足すんだから、
うん。
1繰り上がって、7は10に3足りないから、1の位の8から3引いて、
うん。
1、5っていうのが残って、答えは15ですっていうのが出ます、
うん。はい。
それは指でやるんだよね。
指で球の位置を動かすことによって、まあ、数を変えるというか。
そうそうそうそう。
はい。数を、位置を変えて、答えの数字を出します。
で、かおりさん、こう、指で押していくと、数字が増えていくカウンターって使ったことある？
うん、よく道で座って、カシャカシャカシャって数えてる人とか、あれでしょう、日本野鳥の会が紅白の時にやってるやつですね。
そう、あれは、一回押すと数字が一個上がって、う
ん、はい。
っていうのを使うんだったら、例えば、8回カチャカチャカチャってやると8になりますと。
はい。
で、それに、あと7回押すと、
うん、
カチャカチャカチャってやっていくと、 9が0になるときに、上の桁が1個動いて10になりますと。
はいはいはい。まあでもそれは、10の桁は動かしていないんだけど、
自動的に
勝手に上に上がるわけですから、位が1つ、はい、なりますね。
ということで、機械で繰り上がりができるようになると、
うん、
一番最初に8回押したのを、8コマ分何かモーターか何かで回して、
うん、8って数字を押すと、8回押したっていうような動作を勝手に機械的にやってくれるってことですね。
そうそうそうそう。
はい。グイーンと回りました。
で、次7って入れて8ってやると、7個回ると合計が出てくるっていう機械が作れる感じわかるじゃないですか。
ああ、はい、はい、はい。で、勝手に10になった時には、10の、0に、1の位が0になると同時に、10の位が1ってなって、また、1の位の足し算がそのまま継続して行われるわけですね。
そう。それを、うまくやると、数字を、うん、機械の中でパチパチパチってセットして、
うん、
足すってやると、それぞれの、桁
はい。
を、カチカチカチカチって回して、
うん、
新しい数字を入れて、なんかのキーを押すと、それぞれの桁で足し算をしてって、繰り上がりがあったらそれも足し算してっていうので合計が出るっていうのができそうですよと。
うんうん。
同じように繰り下がりの機構もつければ、足し算と引き算ができるようになりますよと。
できますね。
で、掛け算は足し算の繰り返しだから、
うんうんうん。
いくつかけるいくつっていうのをやったときに、その回数だけ、分回すというか。
足してる数としては、数というか数式としてはかけるだけど、中はその回数分足せば、まあ、答えは出ますもんね。
そう。っていうようなことを機械式にやるものを作って、それね、手回し計算機っていうのもあって、はい、日本だとね、タイガー計算機っていうのが有名だったんですけど、
うん。
つまり、足し算ができて、
うん、
繰り上がりがちゃんとできてっていう機械を作っておけば、あとはまあ力技で計算ができそうだと、
うん、
いうのがまあ機械式計算機ですと。
それがまあいわゆる計算機の一番初めってことですね。
まあある時期に、よく使われた計算機。
はい。
で、それを電子化するっていうことが起きます。
それは機械式は電子化ではないんですね。
電気計算機って電子計算機ではないわけ。
あ、電気だけど電子ではない。
そう、モーターで回す、機械式のやつを回すのは電気で回すのでね。
うん。
そんで、それを、さっき言ったね、桁に数字を覚え込ませて、
うん、
新しい数字が入ってきたら、足し算するのか引き算するのか、
うん、
または、掛け算だったら足す数を何回掛け算したかとか何回足し込んだかっていうのを数える機械をくっつけるっていうのを組み合わせると電子的な、計算することができる、回路が組めますよと。いうのができるようになります。で、よくね、コンピューターの教科書に出てくるのは、エニアックっていう名前の、コンピューターで、これね、コンピューターの歴史年表とか見ると必ず出てきて、はい、
うん、
そういうのをね、まあ、見ると、昔々、なんていうの、紀元前に何々がありましたとか、まあ、出てくるんですけど、まあ、ちょっとそれは置いておいて、
うん、はい、どこでしょう。
エニアックっていうのがよく出てくるのが1946年。
はい。
これも、その、さっきのロケットではないけれども、ミサイルというか、爆弾の弾道計算。
うん、
つまり、大砲をどっちに向けて、どのくらいのスピードで弾を打ち出したら、何メートル先の相手に届くみたいなのを、計算するための機械が作られました。
放物線の着地を、の場所を調べるってことですね。
でも放物線って言うけど、空気の抵抗があったりとかね。
あ、そういうのも全部計算に入れて。
そうそうそうそう。
はい。
で、エニアックっていう名前の、
はい、
コンピューターは、
はい、
電球というか、まあ、正しく言うと真空管っていうのを使って、
うん、
計算をしていました。真空管って言っても今の人はなかなかわからないと思うんですけど、
よくなんかオーディオで真空管のアンプっていうのを使う人いますよね。
そうなんですけど、真空管っていうのを使うと、一つの信号を、保持しておいたり、さっき、前話したメモリーで言うと、ここには電気が流れてるよとか流れてないよっていうのを保持したり、
はい。
それを組み合わせて、こっちが、電流が流れていて、こっちが電流が流れていなかったら、お隣のやつに電流を流すかどうかっていうような回路を構成して、さっき言った、桁上がりをする足し算ができるようなもの、
うん、
を作ることができるようになります。
はあ、まあ、よくわかんないけど、複雑なことをするために真空管が大活躍するなわけですね。
うん、真空管は、その電流が流れる流れないっていうのをお隣さんに伝えることができて、
うん。
だから、リレーっていうのを使ったり、真空管っていうのを使ったりするんですけど、初期のコンピューターは。はい、というのがあって、うん、
はい。
真空管をたくさん使って、真空管って、その、電球みたいなものがあるんですよ。うんうん、その中に。
豆電球みたいなイメージですね。まあ、中が真空になってて。
豆電球よりも結構大きくて。
もっとでかいんですか？じゃあ、大豆。空豆電球？
空豆電球よりも大きいかな。どのくらいだろう。ヘニアックで使われたのは、大人の親指ぐらいのものがあって。
はい。はい。
それに真空管っていうのが、エニアックは2万本ぐらいその真空管を使って、計算をするっていうもので、まあ、要は電球がたくさんあるので、すっごくこう熱を出すストーブみたいな、もので、一部屋分の、こう、部屋が必要だったっていうのがあります。
でもまあそれがいわゆるコンピューターの一番初めみたいな感じなんですかね。
そうですね。
でもまあコンピューターっていうほどまだ複雑なことはできずに、基本的には演算をする機械。
いや、演算をするのはまあコンピューターですから。で、
計算機。はい。
で、まあ弾道計算っていうのに最適化してあって、
うん、
いくつかの数字をセットして計算するってやると、うん、それの計算結果が、どこかに表示されるっていう感じの、計算の仕方をします、
うん。はい。
で、今言ったみたいにね、
うん、
電流が流れているか流れていないかっていうのは表現できるけど、
うん、
私たちが普段使っている0から9までの数字を表現するのに、そのエニアックっていうところ以降のコンピューターはほとんどが、その二進数って言って、すぐに繰り上がっちゃう数字を使うんですよ。
はい。まあ、結局、オン、オフっていう二つしかないから、それで数字を表していったってことですね。
そう。
はい。
1は、まあ、オン、オフの、ができる、その、回路が並んでいて、
うん、
1桁目、2桁目、3桁目、要は1の位、10の位、100の位みたいな感じで、振っていくと数字がこう表現できるんだけど、
はい。
10っていうのは、普通に書くと10じゃないですか。
はい。
10の塊が1個と、1の塊が0個。
はい。
二進数っていうのは、一番下の桁が1の桁。
はい。
次の桁が2の桁。
はい。
2の位ね。次が4の位、8の位、16の位ってなってて、
うん。
1は1。
うん。
十進数の2は1、0。要は1と1を足すと繰り上がっちゃうから。
二進数ね。
そう。十進数は9まで数字があって、
うん。
もう1個足すと、1個繰り上がって1、0になるのね。
はい。
二進数は、
いわゆる普通の数字ですよね。
そうそうそう。二進数は、2になると繰り上がっちゃう。だから、1と1を足すと、繰り上がって1、0になっちゃう。うん、
あ、いわゆる、10っていう表記がしてあったとしても、受信法では数、まあ、10を表すけど、うん、二進法では2を表してるわけですね。
そう、それに1足すと1、1になるのね。
はい。まあ、3が、じゃあ11ってことですか。
そう。
はい。
1、1ね。
あ、そうか、そう、11って読んじゃうと、わかるな。1、1。
それにもう1個足すと。
1、1めんどくさいですね。
そう、それにもう1個足すと、
はい。
一番下の位が1と1で繰り上がって、
うん。
上の桁に繰り上がりして、
うん。
上の位も1だったのに1入ってくるからまた繰り上がって、
うん。
1、0、0になるわけ。
はぁ。
それが4。
4は100。
100ね。
はい。
っていうようなことをやっていくと、
うん。
簡単な、その回路で計算ができるわけ。うん、とても単純な、
うん。オン、オフ、オン、オフっていうだけで、数、まあ、数、数というか、桁数は多くなるけど、計算はできそうですね。
そう。
はい。
まあ、桁数が多くなるって言っても、10個並べれば1000まで表現できるし、
うん、
20個並べれば100万まで、ん、1000と1000だから、100万まで表現できるし、うん、っていうことができるようになりますと。
うん、はい。
ということで、その1か0かを表す単位をビットっていう名前をつけました。
お。
バイナリーディジット。二進数の、数字みたいなもので、ビットっていう風に、名前をつけて、
うん、
みんなが1ビット1ビットって言ってるのは1か0かがわかるだけ。でもそれだと扱いにくいんで、
うん、
さっきの何桁かまとめたものを、バイトっていう言い方をして、
はい、
今皆さんがなんていうの通信量とかを見るときに何ギガバイトって言ってるのはそのバイトなんですけど、
はい、
元々はね、一つのなんていうのかな塊をさっきの二進数がね、
はい、
6個だったり7個だったり8個だったり10個だったりする、
うん、
塊をバイトって言ってたんですけど、
うん、
だんだん、8ビット分要は、二進数で8桁分を1バイトっていうのが一般的になって、今普通に皆さんお話ししているときには、1バイトっていうのは8ビットが普通です。で、これはね。
それはじゃあ、はい、初めは全然そういうふうに定まってなかったのが、まあ、その、使っていくうちにこのくらいがちょうどいい、このくらいが便利っていう形で定まったわけですね。
そう。もともと一塊っていう意味だったんで。
うん。
なので、英語で言うとビットってほんのちょっとっていう意味でしょ、で、バイトっていうのは一口分、一口かじるのをバイトって言うんですけど。
おう、パクパクパク。
そうそう。
あ、三口だ。
っていうのが、ちょうど、うん、意味的にというか、同じ発音であって、
うん、
フィットしたので、それがずっと使われるようになったんですけど、
うん、
ビットとバイトね、
うんうん。
という単位でいろんなものが、こう、計算されるようになる。なので、
はい、
コンピューターの中では、今のコンピューターの中では、
うん、
数字はオンとオフの組み合わせで、
うん、
ほとんどがまあ二進数だったり、
はい、
それを拡張した、小数点も使えるような数として表現されているっていう風になってます。う
ん、はい。
で、計算ができるようになったんだけど、
うん、
そのエニアックっていうのは、ある数字とある数字を入れて、計算方法をセットして、えいってやつ、答えが出るような感じなんだけど、
はい。
今の、コンピューターは、
うん、
ソフトウェア、アプリケーション、スマートアップとか言うんだけど、
はい。
アプリケーションを、持ってくると、それが実行できるようになってるじゃないですか。
うん、うん、まあもう、プログラムされたものがあって、それを、その中で実行するわけですもんね。
そう。で、
うん、
そのプログラムを持ってくると実行ができるっていう時代はもうちょっとしないとやってこない。
ん？まあ結局初めは計算しかできなかったってことですか？
単純な計算を、することができて人間が、この計算とこの計算とこの計算の塊を、コンピューターに指示をして大きい数の計算をドンってやってくれたっていうのがまあ計算機だったんですけれども、
はい。
それを、いろんなやり方で、計算できるようにしたような、ものが、その、映画の中で出てきた、その、フォートランっていう、言語でプログラムを書いて、それを読み込ませると、それを、コンピューターがわかるものに一回翻訳して、計算の、計算するこうプログラムというか手順にね、書き換えて、まあ。
式みたいな感じですね。
そうそう、
そっか。初めは、計算そのものはコンピューターがやってくれるけど、どういう計算をするかっていう式は人が 定義してあげなきゃいけなかったわけですね。
そう。
で、それをアプリケーションといって、まあ、計算、なんだ、式そのものを、まとめるというか、それがもう、中に入ってるような、なんだ、参考書みたいな感じなんですかね。それが出来上がって、
コンピューターのこう、歴史、なかなかこう、普通の人に分からない時期があって、さっき。
分からないっていうのは情報が流れてないってことですか？
というか、なんでそんなことしなきゃいけないのっていう時期があるんですよ。今皆さんって、コンピューターって言えば、スイッチプチって入れると、画面が出てきて、
うん。
アプリをどっかから持ってきて、えいってやると、うん、そのアプリケーションが動くって思ってらっしゃるかもしれませんけれども、うん、
はい。
昔のコンピューターは、うん、機械が、要はコンピューターが立ち上がるまでに、人間がやらなきゃいけないことがたくさんあったりとかしたのね。
うん、
電源を入れた後、
はい。
コンピューター君は自分が何をしていいかわからないから、
うん。
そこを、あなたは最初、こうしなさいっていうのをコンピューターが直接わかるこうパチパチパチっていう数字、さっき言ったオンかオフかみたいなものをスイッチで設定して、
うん、
書き込んでっていうのを繰り返した後、もう一回最初から動かすみたいなことをやって、コンピューターを動かし始めるっていう儀式があったりする時代とかもあるん
ですよ。今のバイオスみたいなやつですね。
それの
もっと動かすためのプログラムみたいな。
というか、コンピューターがゼロから、
うん、
生きられるというか、実際にこうプログラムを実行できるようになるまでの段階があるんですよ。
立ち上がるのも大変。
そうそうそう、そう、はい。っていうのがある時期がありつつも、
うん、
汎用、コンピューターチップっていうのが、出てくるようになります。
はい。
これ、インテルっていう、会社が、作る、4004っていう名前のちっちゃい、IC チップがあって、
はい。
こういうのが出てきて、なんだろう、CPU っていう実際に計算をするっていうものと、それの周辺でデータを保持しておくものと、それを出力するものっていうのの組み合わせの回路を組むと、例えば個人でもコンピューターの恩恵が受けられるっていう時代がやってくるのが1970年代です。
はい。
それまではさっき言った IBM だったり、他には、デジタルエクイプメンツっていう会社の、PDP だったりっていうので、CPU っていうその計算を実際にするものを一生懸命、回路で組んだものが、大きい、タンスみたいな箱に入っている、ようなものでやっていたのが、だんだん、こう、IC というか、小さい集積回路の部品として作られるようになって、頭はそんなに良くないんだけど、メモリーっていうのをつないだり、出力装置をつないだり、スイッチをつないだりすることで、プログラムが動かせるっていう環境が揃ってくるのが70年代になります。
はい。
で、この頃になると、さっき言った、メモリーっていう、その覚えておくものね、の回路の標準化がだんだん進んできて、タンスみたいだったコンピューターが、もう少しちっちゃく机の上に乗るようなコンピューターになってくるっていうのが、まあ、この時期になります。
1970年代
ですかね。まあ、60年代にもちっちゃいコンピューターっていうのは、できつつあったんですけども、やっぱり、大規模集積回路っていうのが始まってから、そのコンピューターも劇的にちっちゃくなります。
はい。
で、その頃から変わってないこととしては、コンピューターっていう、みんなが言っている、まあ、デジタルのコンピューターは、
はい、
メモリーっていうところにプログラムっていうのが、そのさっき言った、計算する CPU と呼ばれている計算ばっかりしているものにとって、わかる言葉でデータとプログラムが書いてあって、
はい、
それを、 一つずつ読み出して、次は何をする、次は何をするっていうのに従って、計算をして、それをどっかに出力するっていうのを繰り返すことで、人間がそのコンピューターをうまく使えるようにっていう風になってるんですね。
はい。
なので、メモリーっていうのと CPU っていうのと入力装置と出力装置っていうのが、組み合わさってコンピューターっていう、今のコンピューターができています。
はい。
で、よく言われるのが、アポロ11号とかの、月着陸船とか、要は人間が乗って飛んでいったものの中にも姿勢制御をするためにコンピューターが乗っていたんですけど、それは、皆さんが今使っているスマートフォンの、何万分の1、もしかしたら何億分の1の計算能力しかないっていうものが積まれていました。
そう。
要は単純に、いくつかの、外から読み込んできた数字をある計算をして、どっちの方向に、向けばいいかっていうのを出すだけ。
まあ、じゃあ、半か超かで、半だったら右回り、超だったら左、超だったら左回りみたいな感じですかね。
というよりは、もう少し、細かくて、姿勢制御用の、コンパスがこっちを向いていたら、すごく向いていたら、反対向きにたくさん動かして、だんだん少なくなってきたら、その噴射を少なくしたりやめたりするとかっていうのが、まあ、入ってるとか。あとは、ある時間だけ噴射するとどのくらい傾きが変わるっていうのが分かってるから、それを計算したりだとか、っていうのができるものが入っていました。
はぁ。
で、ポイントの一つは、
はい。
今言った、今となっては当たり前なんですけど、ですね、ノイマン型コンピューターとか、プログラム内蔵式、逐次処理コンピューターとかっていう、今のコンピューターの原型になったものを、1945年に、ノイマンさんっていう人が、考えて、で、また、チューリングさんっていう人が、1943年に、チューリング、あ、違う、もっと前だ。1936年か。チューリングマシンっていう、計算ができるものはこんな機能がなければいけないっていうのを、数学者の立場から論文にしたりとかっていうのがあって、その辺のものが、なんていうのかな、今のコンピューターの基礎になっています。
はい。
つまり、メモリーから命令を読み出して、どっかからデータを持ってきて、計算をして、どっかに出力するっていうのを順番にやっていけば、いろんな計算ができるよっていうのが、その頃、1930年代、40年代に、理論として確立して、
はい。はい、
それが、50年代、60年代に、タンスみたいな箱で動き始めて、70年代に、机の上や手の上に乗るようになって、今や、それが、手の中で、とっても複雑な計算をして、
はい。
っていうことが実現できるようになってきていると。で、今言った計算をするユニットだけではなくて、はいはい、周りの、データを覚えておくメモリーだったり、
はい。
メモリーよりもたくさん、データが覚えられるけど、アクセスするのが遅い外部記憶装置、テープだったり、ハードディスクだったり、あとは、なんとか、ディスクドライブだったり、っていうのが組み合わさってコンピューターっていうのを発展していくようになります。
はい。
ちょっとね、細かい話をしてると時間がなくなっちゃうんですけど、今、多くの皆さんは、コンピューターっていうイメージがなくて、スマホだとかね、他のものをたくさん使っていると思います。
まあ、そうですね。
いろんなものの中に、コンピューターが入っていて、エアコンの中にもちっちゃいコンピューターが入っているし、
コンピューターって、はい、日本語にするとどういうことですか？
計算機じゃないですかね。
ああ、いわゆるコンピューターって普通言うと、パソコン、をパッと思い浮かべるんだけど、そうでは、まあ、そういう意味ではなくって、イメージとしては CPU 的な感じですかね。
どこまでをコンピューターっていうかもう結構いい加減なところがあって、
うん、
今はどっちかっていう、私が今お話ししてるのは、計算機っていう流れでコンピューターが生まれてきたよっていうところを話していて、うんうんうん
はい、
それの使い道としてゲーム機になったり、うんうん、パーソナルコンピューターになったり、
うん、
スマートフォンになったり、
うん、
その中にその計算機が入っている電化製品になったりっていう風なものを、考えてコンピューターっていう言い方をしています。
まあでも、すべて1たす1は2っていう計算を自動にやるっていう、0か1っていう電流のオン・オフっていうだけで自動的に計算するってところがスタートで、
そうです。
スタートだけど、今でもそれは使ってますもんね。
そうなんです。今も使っていて、プログラムっていう、こう、手順が書いてあるものを読み出して、実行して、それをどこかに、保持して書き込んでいくっていうのを繰り返すっていうのがずっと行われているっていう状態です。
だからそこの一番コアなところは変わってないんだけど、その周りの、なんだろう、その計算式であったり、そういうものがどんどんどんどん良くなっていくっていうか複雑になっていって今すごいことになっちゃってるわけですね、スマホ時代。
そうですね、一時期はね8ビットコンピューターとか16ビットコンピューターとかゲーム機も言ってたんですけど、
あ、そうだ、 iOS が11になると64ビットになるんでしたっけ。
64ビットで、計算をすることしかしないんで、昔の形式で書いてあるプログラムは実行しませんよって言われてる。
わがまま。皆互換性を何だと思ってるんだって感じですね。
そう、まあまあ、新しいものに最適化してるっていうことになってるんですけど、
うん、
そんな感じで、コンピューターっていうのは進んできて、今、はい、根本的に、量子コンピューターっていうのが、
うん、
コンピューターを変えつつあると言われていて、まだ研究段階ですけれども、今までのように、逐次、一個ずつ命令を読み出して処理して、書き込むっていうタイプではなくて、いくつかの条件を設定しておくと、なんと、結果がいきなりわかるっていうタイプの、もの。例えばね、よく言われてるのは、素数かどうかを判断するみたいなことをするときに、
はい、
今のコンピューターだと割り算して割り切れるかどうかをたくさんこうチェックしていって、割り切れないことが確認できたら素数だってわかる。とか、因数分解って言って二つ、大きい数字を、掛け算の組み合わせに書き換えるっていうのが因数分解って言うんですけど、そういったものは、はい、どっちかっていうとこう場当たり的ってのは変ですけど、やってみてできるかどうか試してみるっていう感じになってるんですけど、量子コンピューターは、これとこれが、大きい数字が2つのものの掛け算であるに違いないっていう条件を入れると、だとしたらこれなんじゃないのっていうのがいきなり出てくるような、ことができると言われているコンピューターで、今までの、
わかんないけど、むちゃくちゃすごいやつですね。
そう、逐次実行のものとは、計算のアルゴリズムというか、計算のやり方自体が違っているっていうのが、
次元が違います。
開発されている途中ですよと言われています。
それができると、じゃあもう、もっともっと、パソコン、スマホ、その他はちっちゃくすることができるんですかね。まあ、小さくなるかどうかはともかくとして。
ちっちゃいかどうかというよりは、今まで不得意だった計算がいきなりできるようになったり。あとは、今、物理シミュレーションって言って、
うん、
明日のお天気を予想するのに、はい、すごく、うん、大掛かりなコンピューターで、何十分かかけて、気圧が変化したり、湿度が変化したりっていうのをやっていくと、はい、ここは雨が降るんじゃないのとかっていうのをやってるわけ。
うん。
で、というようなことの、いくつかのところが、何百倍速くなったりするっていうことが起きるかもしれない。そう。で、私たちの知らないところと言ったら変ですけど、直接じゃないところでは、その、 天気予報に使われたり、
はい。
あとは、タンパク質っていうのが体の中で合成されたりするんですけど、
うん、
その形をね、コンピューターで、探ってみたりとかっていうこともされています。
できた、
タンパク質はアミノ酸っていうのが繋がってできてるんだけど、うん、
はい、
立体構造が特性を決めるんですけど、うん、
はい、
どんな立体構造になるかっていうのを、
うん、
コンピューターで求めるっていうのが、できたり、逆にこんな立体構造だったらこんな機能があるはずだっていうのもコンピューターでやったりとか、っていうのもあって、
うん、
で、実際の立体構造を現物にあるものね、ある物質の立体構造を、写真に撮るっていうのが違うノーベル化学賞を受けたり、今回してます。みたいなことでですね、今やコンピューターがない世界は考えられないかもしれませんけれども、
ねえ、考えられないです。
何十年かですごくコンピューターは進歩して、
うん、
私が、こう、まだ若い頃、
まだ若い頃。大丈夫、まだまだ若いですよ、吉安さん。
は、コンピューターって言っても、本当にこう、電卓こう何が何十個分ぐらいの、能力しかないものが、やっとやっとだったのが、今や、それの何千倍、何万倍っていうスピードのものが手の中に入ってるっていうのは、私にとっては脅威だなと思っています。
そうですね、まさか、まあ、今、ほとんどパソコンですよね、スマホは。ま
あ、パソコンっていうよりは、使い道が全然違うので、パソコンっていう言い方がいいのかどうかわかんないですけど、能力的には。
でもまあ、なんでも、なんていうかな、アプリケーションを入れることによって、
そうですね。
なんでもできるようになるし、
はい、
まあ、メールとかもできる、ウェブにつながることもできるって意味では、私の中ではパソコンかなっていうような。
私が知ってる最初のパソコンは、メールもウェブもできなかったので、
やっぱ世代が違いますかね。
そうですね。まあ、そんな感じで、コンピューターとか計算の歴史を、ざっくり振り返ってみました。それぞれのね、
うん、
技術に技術革新があったり、それでこう世の中に与えた影響っていうのはあるんですけれども、今日知ってほしいなと思うのは、
はい、
一個一個の計算を一生懸命細かくやるっていうのを、ちっちゃくちっちゃくちっちゃくしたものが、皆さんの手の中で動いていて、
はい、
それはここ50年で急激に進歩したっていう技術だよっていうのをちょっと覚えておいてほしいのと、うんう
ん、はい、
処理する、要は計算をするものと、その、どんな計算をするかの手順が書いてあるものと、
うん、
なんかの情報が入ってくるもの、ってくものが組み合わさってコンピューターっていうのができてるっていうイメージが、分かってくればいいかななんて思います。
はーい。
はい。ということで、コンピューターの話をしてきました。そういえばね、今の若い人は、
うん、
こう携帯電話がなかった頃の世界が想像ができないから、
は
あ、そんな時にどうやって待ち合わせをすればいいかがわからないっていう話題をどっかで読みました。
XYZ じゃないんですか？
それ駅の伝言板ね。
うん。
真面目な話。
はい。
次に会うときには、何日の何時何分にどこどこ駅のどこどこ改札で会いましょうとか、
うん、
ハチ公前で会いましょうとかっていう約束をして、
うん、
それを守るっていうのがお友達と会う方法だったんだよね。
そうですね。でもそれって今でも変わんないんじゃないんですか？
今は違いますよ。今は、朝起きて、うん、今日遊ぶって、うん、メッセージ送って、
うん、
じゃあ遊ぼっかって言って、
うん、
だんだんこう行動が、された後、
うん、
どこ？とかっていうと、今ここだからとかって言ってだんだん決まっていくっていうのが当たり前みたいです。
へぇー。
もちろんね、来週の日曜日にディズニーランドに行きましょうって約束すれば、じゃあ何時頃に会おうねって決まるんですけど、
うん、
ただ単に会うんだったら、事前に約束はしなくても、
うん、
携帯を持ってれば、出先でもね、会えるけど。私が、まさに、若い頃、携帯電話を持っていない頃、
うん、
は、固定電話か公衆電話しかないから、
うん、
公衆電話から公衆電話も電話かけらんないから、 事前に約束をして、
うん、
または事前に別れるときに、じゃあ次回はどこどこで会いましょうって言って別れる。
そうですね。普通に会うときはいいんだけど、例えば遅刻しそうだとか、電車が遅れるとか、連絡、そういうとき連絡が取れなくって、で、そうすると、どうしたっけな、相手の実家に電話をして、
そう、実家に電話をして、30分経っても行けないんで、あ、そうそうそうそう。
で、分かってきたらこう伝えてくださいとか。
今日は行けないと、電話がかかってきたら伝えてくださいっていうことをやって、待ってる方の人は自分の家に電話かけて、何々ちゃんから電話あったとかっていうことをやるっていうのがあったり、駅に伝言板っていうのがあって、みんな揃って、あなただけ来ないので先に行くわよ、11時半みたいなものを書き残して行ったりとかね。
うん、駅前にすごい電話がありましたよね。
公衆電話
が。公衆電話が。うん。それでも、並んだ記憶もあるし。
まあ、そんな感じのことを、今は、どこでも通信でつながる手の中のコンピューターが、助けてくれるんだなって思いました。
ハイテクない世の中になりましたね。
いや、そうですよ。ちょっと、愚痴っぽくなっちゃいますけど、入社してすぐに、ちょっと会議の設定してって言って、遠いところの人とやるときには、電話をかけて、何日空いてますかって言って、時間調整して会議室のところに行って、会議室の前にある予約表に書き込んでとかっていうのを、頑張ってやりましたもん。
さすが、新人働くね。
そうそう。で、ファックスマシンにも並びましたよ。
並ぶんだ。
E メールがない時代から社会人ですから。はい。ということで。
E メールって言ったね。
E メールって言いましたよ。
今はメールしか言わないけど、E メールだったね、初めは。
そうだ、メールといえばお手紙のことですから。
はあ、そうでした、そうでした。
ということで、
はい、
話がそれつつも、お話をしてきました。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの送り先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、この番組は、そんないプロジェクトというグループで、作っている番組の一つで、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com の、ウェブサイトで、私たちの番組のほか、そんなことないっしょ、そんな雑貨店などの番組を聞くことができますし、今、ポッドキャストのアプリだけでは聞けない過去の番組や、過去に配信していた他の番組なども聞いていただけます。また、そちらのウェブサイトから、そんない理科の時間にメッセージを送りいただくこともできますので、そんない .com の、そんない理科の時間のエピソードが並んでいるページの右側にフォームがありますので、そちらからも送ってみてください。また、YouTube での番組配信、Twitter でのお知らせ配信もしていますので、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、収録をしている、時期は急に寒くなって何日か雨が続いているところで、私の周りでもね、体調崩している人がたくさんいますけれども、季節の変わり目、なんかね、11月が来ないで12月になっちゃったんじゃないかと言われてますけど、
確かにすごい寒かった今日は。
そうそうそう。体調壊しがちなので、皆さん気をつけてお過ごしください。ということで、そんな理科の時間第234回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。